さて今週のザ・コーチユニバーシティクラブなんですが、高知大学が年4回発行しているコミュニケーションペーパーリード、この2013年冬号に掲載されている特集記事についてのお話を自然科学系理学部門の石川慎吾教授にお聞きしていきます。石川教授よろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。
さてその森の調和に希望の種をという特集記事では、高知と徳島の県境にそびえる高知県の最高峰三嶺が鹿の食害によって深刻な状況に陥っている現状と、そんな現地で調査を続け対策について研究を進めていらっしゃる石川教授の奮闘ぶりが紹介されているんですけど、僕もこの記事本当に興味深く読ませていただきまして、記事のまず写真にやっぱりびっくりさせられますね。
いやー、その鹿の食害によって、はい、あの笹の草原がですね、全く笹がなくなるような、そういう状況になってまして、それにさらにひどいのは、はい、この森林の中ですね、はい、森林の下です、はい、林床って言いますけども、はい、そこの植生も鹿によってほとんど食べ尽くされて、
はい、
で氷土がどんどん流出して、沢筋はあの崩壊があちこちで始まって、爪で引っかいたような跡がですね、はい、至るところにあるんですね。
そうなんですか。あの手元の写真ではですね、うん、もう本当にこういわゆるハゲ山になっている部分、うんうん、もう地面がもう見えに見えてしまっている、はい、そんな部分と、はい、まあそれでも木が残っている、うん、林森になっている部分っていうのははっきりこう分かれているように見えるんですが、この森の部分でもそういった土壌の崩壊なんかは始まってたりするんですか。
言ってみればその笹の草原よりも森林の中の方がひどい状況です、
はい、そうなんですね。
はい、はい、森林の下は暗いですから、食われた後の回復が遅いわけですね、
はい、日光が刺さないからということですか。
はい、そうです。草原はですね、笹が枯れた後に、斜面の緩やかなところであれば、
はい、
あの鹿に採食されても、はい、大丈夫な、いわゆる採食耐性のある植物、はい、あるいは鹿が食べない、
はい、
鹿の不嗜好植物ですね。
そもそも食べない、
はい、食べない、毒があったり匂いがきつかったりして鹿が好まない、うん、そういうことで、食べられない植物が増えていって、氷土が覆われているところが結構あるんです、
はい、
で斜面の急なところは、はい、やはりあのそういう明るいところでもですね、あの生育する植物がなかなかうまく定着できなくて、はい、崩壊が始まっています。そういうところを手当てしてあげなきゃいけないということで、いろいろな活動をしているわけですね。
そうなんですね、はい、でこの記事の中には2002年の三嶺と2007年の三嶺、たった5年経っただけのその三嶺の変化っていうのをね、うんうん、写真で見比べられるようになってるんですけど、これがね、2002年は本当に緑がびっしり生い茂って自然豊かな三嶺、こういう山なら登りに行きたいなっていう感じなんですけど、うんうん、2007年はどっかのグラウンドかなっていうぐらい土色になってますもんね、うんうん、はいはい、たった5年でここまで変わるものですか、
うん、それ2002年の写真ですけど、2006年まで同じような状況だったんです、は
い、そうなんですか。
でも突如として2007年にわっと枯れて、
たった1年でですか、
はい、そうです、そうです。いや、それはもうずっとその伏線があって、ずっと食われ続けて痛め続けられていたけれども、はい、まあ笹が頑張ってまだ緑な状態があったんですが、
はい、
突如としてそこで枯れてしまった、
はい、そんな急激に変化するものなんですね。はあ、
見た目はですね、
そうですね、見た目はそうですね、はいはい、要するに人間の目に映るものの変化としては、
そこで突如っていう形ですけどね、まあ、あの被害はずっと蓄積されていたことは確かです。
そういうことですね、はいはい、いや、そのお話今すごくびっくりしました、うん、はあ、でもね、これそもそも鹿ってなぜ増えたんでしょうね、ここまで。
そうですね、いろいろその複合されて一つや二つの理由ではないんですけれども、
はい、
まず明治の初期に天敵であるニホンオオカミが絶滅しましたね、
はいはい、
まあ、その後あの山に入って仕事をする人たちもたくさんいましたので、あるいは里山で仕事をする人たちもたくさんいたし、
はい、
漁師さんがたくさん、はい、で人間がちゃんとあの狼の代わりをしてコントロールしてたわけですね、
はい、
うん、それで今一時はすごく減っちゃって保護されてた時期もあるわけです、ね、
そうなんですか、
はいはい、その後ですね、まあ、戦後木材の需要が増えて拡大造林政策っていうのはですね、特に昭和30年代からずっと進みました。いわゆる天然林とか広葉樹林を切って杉やヒノキを植えて、まあ、木材にしようと。ただその後の木材価格の低迷、外材が入ってきますね、外国産材が入ってきて木材価格が低迷したりしますね、まあ、それで、手入れの不行き届きな林が増えてるんですけども、それよりもその切っ って植えた時っていうのは明るくなりますので、
はい、
そこがあの草原になる、一時的に草原になるわけですね、
はい、
うん、そうなった時に鹿の餌場になるわけです、うん、いい餌場に、
はい、
でそれがどんどんどんどん奥山の方まで伸びていくわけですから、
うん、
まあ杉ヒノキが大きくなればだんだん餌場としての価値は鹿にとってはなくなっていくわけですけど、どんどん拡大していきますので、はい、餌場がどんどん増えていくわけです。なくなってもまた新しい餌場が、
はい、
その間に増えたということがあります。それから最近の地球温暖化で、
はい、
冬に、雪が降らなくなった、雪が積もらなくなった、
はい、
そうすると鹿の餌が雪で隠されませんね、
はい、
で鹿はあの足が小さいですから、雪あんまり苦手、あの得意じゃないんです、苦手なんですね、はい、
うんうんうん、
それを掘り起こして食べるっていうのは苦手で、
はい、
雪によって覆われてしまうと特に、子供です、その年に生まれた子供が冬を越せずに死んでしまう、
はい、
確率が非常に高かったんですけど、温暖化によってみんな多くが生き延びるようになった、それも一つの鹿が増加した原因だというふうに言われてますね、
はあ、
はい、
地球温暖化まで、いやびっくりでした。そうなんですか。じゃあ本当にこう今は鹿にとっては天国ですね、ここ。
そうですね、今でもどんどん個体数が増えて密度が高くなって餌がなくなってますので、
逆にまたそれが
餓死する鹿も結構いるんです。鹿にとってもですね、結局生態系があの調和が乱れてますから、自分が、自分の仲間増えることによって餌が減って、うん、でこれこのままずっと続くとあの個体群の崩壊、カタストロフィーっていう現象も、まあ、部分的には起こりうる可能性があります。大量餓死ですね、そういうこともあるわけですけども、
はい、
そうなってからではその、
ね、
生態系を元の健全な状態に戻すのはですね、至難の業ですので、
はい、
うん、それと斜面の崩壊、はい、土壌の侵食ですね、斜面の崩壊が進みます、
はい、
そうすると物目川の、はい、流れていって、はい、泥が流れていって濁水、
はい、
であの川の生態系もめちゃくちゃになってしまう、アユも住めないような川になってしまう、
はい、
アユどころじゃないですね、他の水生生物が住めない、そういう川になってしまう。
いや確かに物部川濁りが出てるっていう話をよく聞きますけど、うん、まさかこの三例のそういった現状がまたちょっとこう起因しているところがあるとは、やっぱり山と川ってつながってるんですね、
う
ん
う
ん、
つながってますね。
ですよね、うん、
まあ、あの前に大きな崩壊があったり台風で崩壊したところもあるんですけども、
はい、
まあ、その、まあ、原因としては、管理が十分行き届いてないということもあるんですが、最近の鹿の、はい、この増加によってですね、臨床の植生がほとんど壊滅状態になってますので、はい、簡単に氷土が流出するという状況もあって、まあ、少なからず鹿が物部川の長期濁水に影響していることは事実ですね。言ってみればもう本当に斜面、はい、山の斜面がですね、本当に恐竜の爪で引っかいたようにですね、あちこちこうもう白い筋がいっぱい入り始めているのが、
はい、
よくわかりま す、ね、一度訪ねてですね、
いや本当
見ていただきたい、
ね、
はい、一番大切なのは、はい、まあ、あのやらなきゃいけない本丸は鹿の個体数調整です、はい、これは絶対やらなくちゃいけない、はい、これをやらないと、いくら植生保護策がやったりあるいは緑化やっても、はい、あのダメです。ですから一番大切なのは、はい、あの個体数調整ですね。今は高知県は調整対策で年間3万頭の鹿を取る計画を立てて、はい、もちろん報奨金1頭8000円ですね、
はい、
という報奨金も用意してるんですが、去年は約1万5000頭半分くらいしか取れてない計画の、
はい、
そう3万頭取ってって言っても5年かかってようやく適正規模に。
そうなんですか。
だけども1万5000頭だったらまた増えてしまう、増えていってしまう。
あ、なるほど、
うん、増えていってしまうんですね。ですからもっとあの収量圧を高めて、
はい、
3例だけじゃありません、うんうん、もう農林業被害もたくさんありますので、
はい、
そういうところも、まあ、含めてですね、
はい、
もっと鹿の対策を打つ必要がありますね。
なるほど。
でこの三例の方では斜面の崩壊が進んでますので、はい、植生を戻していく、その 現地性のですね、はい、外から持ってきてはいけません、その現地で鹿に、鹿の採食に耐性のある植物とか、はい、鹿が食べない不嗜好性の植物を使って、氷土が流出しているところを緑化してあげようということがもう一つで、もう一方で大事になります。
なるほど。
で緑化、それから保護策で大事なところは保護策で覆って、はい、この地域の生物多様性を保っていく、うん、保護策で覆わないと、
はい、
弱い植物は鹿に全部食べ尽くされて、
ね、
この地域から絶滅します。そうすると、はい、鹿の個体数調整がうまくいって、
はい、
適正規模まで、はい、密度が下がったとしても、
はい、
元の 生態系が戻ってこないわけですね。ですから、大事なところに方策を設けて、そこで一定の植物を、絶滅から救って、
はい、
で鹿が適正規模に落ちる、いわゆるあの個体数調整がうまくいって、うんうんうん、落ちていった段階では、その保護されたところから広がって、はい、元にの生態系の状態に近い状態まで、まあ、なるべく早く戻してあげたいわけですから、
はい、
うん、そういう保護策も、
なるほど
必要だと。でいろんな対策をこう複合させて、うん、あのこの問題に対応しないといけないと、うん、いうことになりますね。
今週のザ・高知ユニバーシティクラブは、鹿の食害に脅かされている3例の現状、そしてそんな現地で調査を続け対策を進めている石川教授にお話を聞いております。石川教授、引き続きお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
番組前半では3例の現状、そしてまあその3例の今の惨状がもたらす被害は山にとどまっていないという話をね、ちょっとお伺いしたんですけども、うん、石川教授が実際にこの3例で進めている食害対策、これ具体的にはどういったものがありますか。
はい、明るいところですね、
はい、
あの稜線上の笹草原、笹原が、はい、枯れてます。で傾斜の緩いところではもう自然の回復力でいろんな、はい、植物が広がってます、
はい、
先ほども申し上げましたけれども、鹿に食べられても、うん、大丈夫、
はい、
耐性のある植物、それから鹿が食べない植物が広がってる、
はい、
ただ斜面の急なところはなかなかあの土壌の侵食が止まらないんですね。
そうでしょうね、
そういうところは人が手当てしてあげないと、いずれ山腹はですね崩壊していく原因にもなりかねないということで、はい、特に、鹿に耐性のあるあのマット状にですね、うん、
はい、
芝生状にこう広がる植物を使ってます、はい、名前を山ぬかぼという
山ぬかぼ、
ぬかぼ、ぬかぼっていうくらいで非常に細かい種がたくさんできるんですね、ぬかのような種がいっぱい出てきて、
はい、
それが非常に発芽率がよくて、
はい、
斜面を覆う速度が速いんですね、
はい、
それから一度定着したあの実生からはどんどんどんどんこの稲のように分裂していって株分かれしていって、一面に斜面を覆うんですね、
はい、
うん、そういう植物ですので、これが有効だろうということで、はい、いろいろ生態学的な性質を調べて、
はい、
いけるということで撒いてるんですが、やっぱりあの斜面の急なところは、あの芽生えた植物もですね、冬の間の霜柱が上がったりとかですね、
はい、
梅雨時の雨で流されてしまってうまくいかないんですね。ですからそれをちょっと助けるために、藁をこう編んだ小も、はい、コモを引いたり、それからコモを丸めて、階段状に、止めたり、これ竹串で止めてますけど、止めたりして、そこに、流れてきた土をこう留めてあげて、
はい、
それでそこに種をまこうということでやってます。で一部ではこう成功してるんだけど、斜面を覆うまでにはまだ成功、そこまでには至ってないんですね。
いやだってですよ、そのお話聞いてこの写真を見ると、それを一体どの範囲でやらなきゃいけないのかって思うと、これ気の遠くなる作業ですよね。
そうなんです、
本当人手がいくらあっても足りないような、
いくらあっても足らない
で、ね、
これにはやはりボランティアの方のですね、
はい、
お力がぜひ必要です。であのこれあの仕事はですね、いろんな多様な人たちが関わって進められてます、
はい、
でそれを、まあ、束ねている組織がありましてですね、それは三例の森を守るみんなの会っていうんですが、
はい、
高知大学の名誉教授の頼光先生が代表を務めておられます、それであの市民のいろんな団体だけではなくて、この地主さんの林野庁の四国森林管理局、
はい、
高知中央森林管理所ですね、
はい、
それから神市さん、
はい、
それから高知県、それから環境省ですね、
ほう、
でいろんなそういう多様な主体が関わって、みんなでこう作業して、そういうあのお金も必要ですけど、はい、それ以上に労力がたくさん必要で、
いや、
そうですね、それで参加していただいてます、
はい、
で毎年こういうコモを巻くだけでなくて、その、はい、コモを引くだけではなくて植生保護策ですね、
はい、
鹿が入れなくなるように保護策をたくさん設置したり、
はい、
それから樹木ガード、
鹿
は、草を食べる、葉っぱを食べるだけではなくて樹木を剥ぎます、
はい、
そうするとぐるっと一周全部剥がれてしまうと枯れてしまいます、
はい、秋が枯れてしまう、
枯れてしまうんですね。白骨林がどんどん増えてます、
はい、
ですね、先ほど言った針葉樹のモミの仲間のウラジロモミっていうのは、はい、この剣山系全体で、約4割が枯れてます、
はい、そんな割合でですか、
はい、 はい、その樹木ガードをする、はい、これは結構手間のかかる作業で、
非常に
全部巻くわけにはいかないですけども、はい、あの将来的に鹿の個体数が減った時にまた、はい、種を飛ばしてそこに森林が芽生えてくるだけ の種になる母樹はやっぱり残さなきゃいけない。
そうですよね、うん、それもちゃんと計算に入れて、うん、その木を守るためのガードをやっていくんですね。
そうです、
はい、
はいはい、はそれでその三例を守るみんなの会で毎年3回4回そういう、ボランティア作業をやっていただいてるんですが、毎年100名以上を、はい、集まってくれてですね、はい、非常に、強力なパワーになってるんですね、ですから、まあ、これをお聞きの皆さんも、もし関心がある方がおられましたら、ぜひ参加していただきたい、今年はとりあえず4月28日がボランティアの日、はい、そのみんなで一斉に植生保護策、はい、それから樹木ガードをやる、そういう日になってますので、
4月28日の日曜日、
日曜日です、はい、
しかも次の日29日は祝日ですから、
はい、
ね、
そうです、
しっかり一日頑張っていただいてね、
はい、まあ、働くだけではなくて、気持ちのいい三連の山もですね、見ることができます、特に連休前で毎年、比較的、はい、天気のいい時ですので、山は気持ちいいんですけど、やはり鹿の害で、
はい、
大変なことになっているという現状も、うん、その実際の目で確かめていただきたい。
そうですね、
で我々が飲んでいる水とかですね、はい、特に物部川流域の人たちは、その物部川の水に頼ってるわけですから、はい、その水を生み出す山の現状がこんななんだよということをですね、
はい、
ぜひ実際自分の目で確かめていただきたいという気持ちもございますので、
そうですね、山に木が減るとやっぱりその土壌をしっかり捕まえてくれる根っこがまず少なくなりますから、
はい
はい、やっぱりちょっとした雨でもこう、ね、土砂が流れたりする危険性もありますから、はい、
そうですね、
山の問題は山だけで終わらないんですよね、うん、
終わりませんね、川から海までつながります。
ということはもうみんなの問題なんですよね、
みんなの問題ですね、
共有していかなきゃいけませんよね、
はい、
ぜ
ひご協力を
そうです、ね、
お願いしたいですね。
こちらの三例の森を守るみんなの会はホームページなんかどうなんでしょうね、は
い、あ、ございます、
あるんですか、
はい、
じゃあこちらの検索していただいてね、
そうです、
はい
はい、ぜひぜひそこには必ず出ますので、
そうですよね、
はい、作業日とかですね、いろんな情報が出ますので、はい、ぜひご覧になっていただきたいと思います。
わかりました。詳しくは三例の森を守るみんなの会と検索していただければと思います。そして高知大学が年4回発行しているコミュニケーションペーパーリードは高知大学のホームページからも見ることができますので、こちらもね、合わせてチェックしてみてください。というわけでこの時間は高知大学が年4回発行しているコミュニケーションペーパーリードの2013年冬号に掲載されている特集記事、森の調和に希望の種を、この記事について自然科学系理学部門の石川慎吾教授にお話をお伺いしました。教授、今日は貴重なお話ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。